今日はエステル記の8章になりますけれども、7章におきましてハマンが殺されます、7章においてユダヤ人を滅亡しようとしたあのハマンが、殺されていきますね。で、このハマンが、死んだ、モルデカイをつけようとした柱にハマン自身がつけられていった。で、それでですね、すべてがうまく収まったというわけではないわけですね。エステルやモルデカイが戦った理由はハマンを殺すことではなくて、ユダヤ人虐殺をやめさせるということでした。ハマンが立てたユダヤ人たちをみんな殺していくということのやめさせるために、エステルもモルデカイも命を懸けて戦ったわけです。ですから7章でハマンがこの殺されたということで全てが終わるわけではないわけですね。で、ハマンが出したそのユダヤ人虐殺の命令を取り消さないといけないわけです。ですね。で、それが今日の8章になります。で、ちょっと1節から読んでいきますけれども、その日、クセルクセス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者、ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルは再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願した。王がエステルに金の尺を差し伸ばしたので、エステルは身を起こし王の前に立って言った。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだとお思いになり、私のことがお気に召すなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう、という言葉が出てきます。ですから流れとして、ハマンが殺されたことによって、エステルとモルデカイは王様にユダヤ人滅亡、ユダヤ人を全部殺すというあの命令を取り下げてくださいと王様に願ったわけですね。あるいはやめさせてくださいというふうに願ったわけです。これは当然のことなんですよね。で、ハマンが悪いっていうことが分かったわけですから、当然二人は王様にその取り消しを願います。ユダヤ人滅亡のこれをやめさせてくれと願いますですね。で、エステルは、3節言いますと、足元にひれ伏してこの泣きながら嘆願をしていきます。だから相当なものであるわけですね。本当にそのエステルの気持ちっていうのがすごく分かってきます。エステルがもうどうにか絶対にやめさせてくれと言ってきます。ところがですね、ここに一つの大きな問題があるんですよ。私たちだったら、ハマンは悪いやつで、彼が出した命令っていうのは悪いものだから、よし、やめさせようと言えば、それで済むわけですけれども、ハマンが出したのは、ですね、3章の13節で、ハマンが出した、命令というのは3章13節に、書簡は休止によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに若い者も年寄りも 子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあったんですね。この命令が出されたわけです。で、問題はですね、その前の12節なんですよ。12節にですね、そこで第一の月の13日に王の書記官たちが召集され、ハマンが王の大使、各州を治めている総督、各民族の首長たちに命じたことが、すべて各州にその文字で、各民族にはその言語で記された。それはクセルクセスの名で書かれ、王の指輪で印が押されたということなんですね。つまりこの、ユダヤ人をみんな滅亡させろという命令は、王の名前で王の指輪の印鑑が押されて出されたわけです。で、一旦このように出された命令は取り消せないんですよ。王様の名前で出されて、王様の印鑑が押されている命令は、王様でさえも取り消さない、取り消すことができないわけです。そして、もし出した王の命令がですね、すぐに取り消しますとなると、王の信用に関わるわけです。王様が出した命令というものがすぐ簡単に取り消せるようでは、王様の信用がなかった。だからですね、大きな問題が出たんですよ、ここに。非常に大きな問題が出てきてしまったわけです。モルデカイもエステルも、ユダヤ人滅亡、あれを全部やめさせてください。願うわけですけれども、王様が一旦王の名前で王の印鑑を出したものは取り消せないんです。そこの問題にぶつかったわけです。そこの問題にぶつかってしまったわけです。じゃあどうすればいいんだということになるわけですよ。じゃあどうすればいいんでしょうか。王様が出したのは今日のその最終読んだところにあります8節、8章に戻りますけれども、8章の8節、あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文章は誰も取り消すことができない。今度はエステルとモルデカイにあなた方がいいと思う命令を出しなさいって言ったんですね。ハマンがユダヤ人滅亡を書いたその勅令が出たわけですね。で、それに対して王様は自分でも取り消すことができないので、二人に自分の印を渡して、あなた方が良いと思うように私の名で命令を出しなさい。どういうふうに命令出せばいいですか。ここでね、大きな問題です。ユダヤ人滅亡という命令はもう出てしまっているわけです。それに勝る命令を出さないといけないわけですね。で、2人が考えた命令は、本当ここちょっと読まないといけなかったんですけど、モルデカイの布告という今日のテーマなんですけども、10節から、モルデカイはクセルクセス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その書簡を御用馬の早馬に乗る厩士に託して送った。その中で王は、どの町にいるユダヤ人たちにも自分の命を守るために集まって自分たちを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし虐殺し滅ぼし彼らの家財をかすめ奪うことを許したって言うんです。これちょっと読むとですね、復讐のように見えます。ユダヤ人を殺す者を殺していいっていう、これは復讐というよりも正当防衛になるんですね。で、この2人が出した命令というのはですね、先ほど読みました3章と同じなんです。ハマンが出した命令と モルデカイ・エステルが出した命令というのは同じなんですよ。同じなんです。つまりこれは何を書いたかというと、目には目を、歯には歯をです。あの立法を用いているんですですね。出が違います。どうでしたっけ、有名な目には目を、歯には歯という神様の命令がありますね。で、あの命令というのは、そうですね、出エジプト記の21章の23節から、ちょっと読んでみますね。出エジプト記の21章の23節から25節。出エジプト記の21章の23節から25節。ごめんなさい、24節からいきますね。24節。目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。目を潰されたら目を潰すことによって償わなければならないという命令なんですね。だからハマンが出したあの命令、ユダヤ人をですね、全部子供も女も全て殺して家財を全部奪えという、その命令をそのまま出したわけです。そのまま正当防衛として出したんですね。で、これは立法にのっとって出してるわけです。目を潰されたら目を潰すことによって償わなければならない、ユダヤ人を殺したらあなたの命も奪うというですね。で、ですから復讐ではないんですね。復讐ではなくて、立法にのっとって彼らがそこにするならば、そこまで返ってもいい、返してもいいというですね。その立法によって同じ命令を出していきます。ただユダヤ人はですね、来週します9章では、確かに、ユダヤ人を殺そうと来たい、殺すために来た人たちを反対に殺しているんですけども、家財は奪ってないんです。財産は奪ってないんですね。彼らはただそのように、復讐っていうか正当防衛をしただけです。で、ちょっとこのことは後で言いますけども、ハマンとエステルが出したこのユダヤ人に対しての正当防衛の命令というのは、実はとても理にかなった、相手を助けるためのものでもあったっていうことなんです。これ後でちょっと言いますね。で、この私たちはこれを読むときにですね、確かに当時の社会においては王が出した命令というのは覆すことができない、そしてそれに対して新しい命令を出してユダヤ人を助けようとしたわけですね。で、これ私たち何に似てるかなと思ったときに、神様は私たちに立法を与えになりましたですね。立法を与えになりました。立法の目的は何でしょうか。立法の目的は立法の中にですね、こういう言葉があります。あなた方は聖でなければならない。私が聖であるから、聖というのは清さですね、でなければならないとあります。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからであるということがあります。これレビ記の19章にあるんですね。ちょっと開けていただきますと、レビ記の19章の一節にこの言葉があります。実際に10回立法が与えられていくのは20章からなんですけれども、出エジプト記の20章なんですけれども、このレビ記の中にですね、その立法の一つとしてここにある言葉なんですけれども、19章の2節ですね、2節、 イスラエルの全会衆に告げよ、あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからであると言います。で、この聖であるから聖でなければならない、そして具体的なものとして3節からずっと続いていきます。3節に、それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像の神々に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。10回と同じ言葉があります。でもそれに加えて、9節言いますと、あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。といういろんな言葉が出てくるわけです。聖である、神様が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。それはどういうことかということを具体的にこう述べてきているわけですね。これが神様の与えた律法なんです。でも、それを守らなければならなかったわけです。ですね。これがさっきのハマンのね、出した最初の戒めと、まあ、全然違うんですけれども、ちょっとそれと比べたときにですね、神様が最初の律法を出しました。 でも聖書を読んできますと、律法によっては私たちは義とされることはないと書いてあるんですね。じゃあ神様はイエス様が来られたことによって、この律法を全部捨てて、もうこれはいらないよと言ったかというと、そうではないんですよ。マタイの福音書の5章を開けてみますと、マタイの福音書の5章の17節からです。マタイの福音書5章の17節から、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。20節、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません、という言葉があるんです。律法というものが与えられたときに、人々はイエス様のやることを言われることを聞いたときに、イエス様は律法を無視してるんではないかと取ったんですね。ところがイエス様は、私は律法を廃棄するために来たんではないんだ、成就するために来たんだと言ってるわけです、ね、だから神様が、いろいろと契約はあるんですけども、ここで出された立法ですね、シナイ山でこれ出されましたので、シナイ契約と言われてますけども、このシナイ山で出された契約を見たときに、神様はこれも古いからこれやめるとか、そういうことではないんですね。廃棄するためではなくて、成就するために来たと言われたわけです。そうすると私たちは立法を守って生活しないといけないかということになってくるわけです。じゃあ生活、律法によって生きていこうとするとどうなるかというとですね、聖書には、ガラテヤ書なんか見ますと、人は律法を行うことによってですね律法に書いてあるすべてのことを守り行わないものは皆呪われるというふうに書いてあるんですよ。ガラテヤ書を見ると、律法の行いによって生きるならば、律 法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われるってことを書いてあるわけですね。律法を神様が与えたわけですけども、律法というのはこういうふうにしなさい、こういう行いをしなさいっていうことが書かれてあるわけです。で、その行いをすべて行わなければあなたは神様に呪われるものとなるんだってことが書いてあるわけです。そうするとですね、この最初の書っていうの、この律法の書が与えられたときに、本当はね、私たちはそんなの無理だってなるわけですよ。さっきの、レビキ読んだときにですね、イチジクとか麦とかね、それを貧しい人のために残さなければいけないといったときに、ルツ記なんか読むと、ルツが、モアブというそのところに畑に行って落ち穂拾いをしますよね。その時にモアブが言った言葉はね、この畑で取りなさい、他のところに行ってはいけません、他のところに行ったなら行っていじめられるといけないという。だから聖書は本当に貧しい人にとても優しいものなんですよ、律法は。で、その中で貧しい人のためにこの落ち穂は残しておきなさい、イチジクやブドウは全部取ってはいけません、それは一部は残しておきなさい、貧しい人のために残しておきなさいと書いてあるのに、守ってる人いないんですよ。少しはいたと思いますけども、みんながみんな守っているわけではないわけです。そして預言書の方を読んでいきますとね、物を売るときも正確に売りなさい、でも守ってないんですね。前も言ったと思いますけども、マスを大きくしたりとか、重りを変えたり、重さを変えたりとかですね、どうにかして人を騙して儲けようとする人ばかりだったわけです。だから律法によって生きるってことはすごく難しい、またできないわけですよ。でも神様はその律法を与えられたわけです。で、出エジプト記の中には、これを守るならばあなた方は私の宝となるって言われたわけですね。ところが守れないわけですよ、ね、だからエステルとモルデカイが、どうかこれを私たち、このままだユダヤ人が殺されてしまいます、どうかこれをやめてくださいというように、私たちだったならば、神様律法の書が与えられても私たちはこれを守ることはできません、神様私たちにはこれを守る力などないんですってことになるわけですね。で、実際に旧約聖書の中でも、みんな人は罪人なんだということ。神様の前に律法すべて守ることができる人なんていないんだと書いてあるわけです。じゃあどうすればいいのかですよ。人が神様の前に正しいものとされるためには、こういうことを行いなさいって言われたときに、できないわけです。そして次に神様はもう一つの救いを与えられたわけです。それがイエス様であるわけですよね。で、イエス様は律法を成就するために来ましたと言ったんです。律法を廃棄する、もうこんなの古い、こんなのやめようって言ったんじゃないんです。成就するために来ました。神様が出されたものを、神様が言われたものは必ずなるんですね。神様が出されたものを廃棄はできないんです。成就するんです。その通りに行うために来られたわけです。で、イエス様が律法によって人々は行えないその刑罰を自ら受けて、みんなが神様の前に義となるように自らを十字架にかけて、その体を殺してしまったわけですね。だからイエス様は完全なる神であり、完全なる人でもあります。完全なる人という意味は、罪を一回も犯したことのない人として来られたわけです。で、その人が十字架につけられて殺されていったわけです。この私たちのために。だから新しい戒めとしては、イエス様を、私のために死んでくださるこのイエス様を信じるということで私たちは許されるという新しい戒めが出たわけです。 だから私たちはそのイエス様を信じるだけで救われたわけです。でもユダヤ人たちは、いや私たちは律法を守るっていうふうに生きた人たちもいたわけですね。でもそれは全然ダメだったわけですね。ですからここに最初に出された命令というのは、それも大切なものなんです。でもそれを律法によって私たちは義とされないということに対する答えとして、次の命令が出されていくわけですね。イエス様を信じるだけで救われるというですね。また、エステル書に戻りますけれども、エステルは、ここで、モルデカイとエステルは、どうしたらいいんだろう。ユダヤ人滅亡、ユダヤ人虐殺の命令は取り消すことができないといったときに、どうすればいいのかっていうのを二人は考えたわけです。で、そして、でもここに自分たちにあるものは何か、王の印なんですよ。王の印があります。王の名前で何でも出していいという許しもあります。それで彼らが二人が考えついたものは、正当防衛なんですね。最初の勅令を取り消すこともなく、王の権威を損なうこともなく、ユダヤ人を虐殺から救う唯一の方法、それが正当防衛の権利でした。で、彼らはですね、じゃあどういうふうにしたかというと、先ほども言いましたようにね、ユダヤ人を襲う者があれば直ちに反撃して敵を殺し、その財産を奪ってもいいという命令を出しました。で、なぜこの命令を出したかです。なぜこのような命令を二人は出したかです。それだけ読むと、私最初ここを読んだときに、この二人もすごい残酷な人だなと思いました。全部殺してもいい、奪ってもいい。これハマンがやったことで、なんだ、彼らも同じなのかと思いました。ただここに彼らの実は愛があるんですよ。それもユダヤ人だけではなくて、他の人々に対する愛の姿があるわけです。この命令が出された時に、ユダヤ人虐殺の日は、ハマンたちはくじを引いたんですね。くじを引いてこの日と決めたんです。それが今でいう今の12月13日です。アダルの月の13日ですね。で、この日っていうのをくじで決めて、よし、この日にユダヤ人みんな殺すぞって言ったんですね。同じ日にユダヤ人を殺しに来る者があれば、その者を殺していいという命令が出ました。でもこれはですね、まだそのアダルの月よりもかなり前なんです。なぜかなり前にこの命令を出したか。ユダヤ人を殺そうとした人たちがたくさんいたんです。その者たちに考え直せってことなんです。あなた方の考えを考え直せという猶予期間なんです。で、モルデカイは何をしたかというと、8章の15節、エステル記の8章の15節です。モルデカイは青色と白色の王服を着て、大きな金の冠をかぶり、白甘塗りと紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとスサの都は喜びの声にあふれた。ユダヤ人がすごい喜んだ。彼がですね、ここにあるようにですね、王様の服を着て冠をかぶってマントをまとって出てきたわけです。すっごい目立つんです。以前、ハマンが自分が褒められると思って王様が褒美を与えたいものにはどうしたらいいだろうかといったときに、こうしたらいいですよっていう、そういう王様の同じようにですね、王様の服を着て王様の冠をかぶって王様の馬に乗って王が栄誉を与えたいと思うのはこのようになるっていうふうにこう振る舞ったと同じように、今度は 自分でその服を着て冠をかぶって出てきたわけです。人々は何を思いますか？その時ハマンの時代、ごめんなさい、モルデカイの時代になった。今まではハマンの時代だったけども、もうモルデカイの時代になった。王様はモルデカイの味方なんだ。モルデカイがこの国を治めるものとなっていった。モルデカイはユダヤ人なんです。王様はユダヤ人の味方になっていった。どう考えますか？ユダヤ人を殺しても自分たちが殺されると思うようになるわけです。もう無理だと思うわけです。だから何ヶ月も前にこの勅令を、新しい勅令を出して、モルデカイがそのような格好をして出て行った時に、王様も、王様によって選ばれたこのモルデカイも力を持ったということを知った時に、この王様モルデカイに反抗して戦ったとしても勝ち目はないんです。勝ち目はないんだよってことを教えようとしたんです。ユダヤ人に攻撃してもあなた方に勝ち目はないんだよということを教えていったんです。そのことを知らせていったんです。だから戦いはやめなさいという意味が含まれているわけです。戦いはやめなさい、戦っても無理だ、もう力はこっちのものなんだということをモルデカイは示していくわけです。だから彼らは、ユダヤ人を殺そうとしていた人たちは心を入れ替えるようにということを言っていくわけです。で、実際17節言いますとですね、17節、王の命令と法令が届いたところは、どの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この地の諸民族の中で大勢の者が自分はユダヤ人であると宣言した。それはユダヤ人の恐れが彼らに下ったからである。自分はユダヤ人であると宣言したというのは、ユダヤ教に改宗したということです。ユダヤ教に改宗していった人たちが大勢出ていったわけです。で、実際9章を見ますと、多くの人がですね、ユダヤ人を恐れて何もできなくなってきます。これは何を恐れている、何を教えているんでしょうか？勝利はどこにあるか、もうユダヤ人の手にあるんだということを言ってるわけですね。このユダヤ人になぜ歯向かうのかっていうことを言っていくわけです。そしてもう一つの理由があります。ユダヤ人に準備をさせるためです。彼らを襲ってくる者たちに対して準備する期間を与えていきます、ね、ですからモルデカイがここで勅令を出した、王の名前と王の印によって出された勅令には、ユダヤ人に反対する者に対して戦っても無理だということを教えること、ユダヤ人に準備をさせること、そういう意味がありました。9章ではですね、やっぱり反抗する人たちが出てくるんですけれども、その人たちはみんな滅ぼされていきます。これは何を意味していくんでしょうか？主が再臨される時、本当の勝利が与えられますですね。聖書は、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。第二ペテロにありますね。神様は再臨を遅くされているのではなくて、一人でも救われる人が起こされるようにと忍耐を持って待っておられるのですということです。で、この福音というものを知った人たちは、神様はいつか来られるんです、そして裁きを行われます、それまでの間にイエス様を信じなければ滅びるんですよ ということを福音は言っているわけです。で、その福音を伝えられて、私たちが伝えていくときに、最後に勝利を持つのは神様なんですってことなんです。人ではないんですよってことです。だから今この残された期間、主が来られるまでの間、イエス様を信じて救われるものとなってくださいということです。警告ですよね。だからモルデカイが出したその布告にも警告があるわけです。戦っても無理だよ。王様こっちの味方なんですよ。私の方が力あるんですよ。だからあなた方が許される唯一の道はユダヤ人に抵抗しないこと。そしてそれを通してユダヤ人、多くの者がユダヤ教に改宗していくんですね。で、もう一つ言いましたように、ユダヤ人に対していつまでも備えていきなさい。その日が来た時にあなた方を殺す人が出てくるかもしれない。そのためにあなた方は備えなさいということです。聖書に、ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですからとあります。ちょっと開けてください。マタイの24章です。マタイの24章です。今の言葉はマタイ24章の42節です。エステル記はその日っていうのがはっきりしてました。その日がはっきりしてたので、その日までに準備すればよかったわけです。私たちにとっての準備というのは24章の42節にあります。だからですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないんですから。目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいということは準備していなさいということです。主がいつ来られてもいいように準備していなさい。そして45節からお読みいたします。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います。主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで、主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んでたりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。目を覚ましていなさい。ここで主人にその家のことを任されたしもべがですね、主人はどうせ遅くなるだろうと言って、ここでは、仲間のしもべたちを叩いてですね、いじめて酒飲みたちと食べたり飲んだりしているっていう、ね、全く自分の仕事をしていない。ならば主人はいつ帰ってくるかわからないのです。ですからあなた方は、いつ帰ってきても忠実な姿を見られるか不忠実な姿を見られるかということです。主が来られるのはわからないんですね。もしかしたら今日かもしれないし、明日かもしれない、また何年か先かもしれない、それはわかりません。で、世の中のあの新興宗教はですね、特に新興宗教はいつ来るとかですね、いつ頃来るとかですね、今世間はこうなってるとかですね、どこの国とどこの国がこうやってるからとか、いろんなことを言います。そしてそのことに興味を示します。主はいつ来るとかですね、来た時にどうなるかっていう、そういうことばかりに興味を示してきます。それは新興宗教の特徴です。でも私たちの信仰はいつ来るとか来たらどうなるとかじゃなくって、いつ来てもいいように私たちの心、信仰を整えて待つということです。ですね。いつ来るかとか、そういうことじゃないんですね。来たらどうなるかとか、そういうことではないんです。来てもいいように備えなさいということです。準備しなさいということです。私たちが主の前に、主よ、私はあなたからこれだけの賜物をいただきました。 そしてその賜物を用いてこれだけの働きをしました。主よ、あなたにこれを差し上げますという、どれだけ私たちは備えているか。その時に主はよくやった良い忠実なしもべと言ってくださるわけですね。悪い怠惰なしもべと言われないように準備していなさいということですね。ですから私たちが多くの人々は滅びに向かっていく、その時にそれにはやはり再臨によってそれは終わってしまうんですね。そうならないように私たちが主のこの直、モルデカイが出した勅令のように、あなた方は主を信じなければ滅びてしまうんですよということを本当に私たちは伝えていく、人々に伝えていく、そして私たち自身が神様の前に忠実なしもべとして信仰を全うしていくということが大切なんだと思います。ですからモルデカイはこの非常に残酷だと思われるような命令を出していますけども、戦っても無理だ、この神様を信じなさいということをここで言っているわけですね。そしてユダヤ人にも備えなさいと言っています。私たちもこの伝道とまた待ち望む姿勢ということを本当に大切にしていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。